皆さんおはようございます。立春も過ぎまして、日が長くなってきたように感じられます。季節は少しずつ春に向かっているようです。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたが御言葉を通して私たちの心に語りかけてくださることを信じて感謝いたします。この朝も御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心の目と耳を開いてくださり、あなたの御思いを正しく受け取ることができるように最後まで助け導いてください。御手にお委ねして、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はゲツセマネの祈りとして知られている箇所から開きました。イエス様は十字架に向かわれる前に、父なる神様に心からの祈りを捧げました。この時イエスはどんな思いでこの祈りを捧げられたのでしょうか。今日はこの祈りに学びたいと思います。さて、先週はあの最後の晩餐の後、オリーブ山に向かう途中でイエスが弟子たちに対して、あなた方は皆つまずきますと予告された場面に目を留めました。その時ペテロは、たとえ皆がつまずいても私はつまずきませんと自信満々に答えましたね。しかしその後、イエスが言われた通り、彼はイエスを知らないと三度否んでしまうことになります。そんな弱いペテロのためにイエスは前もって祈られて、彼が立ち直ることも約束しておられました。そしてイエスは弟子たちを連れてオリーブ山のふもとにあるゲツセマネという場所にやってきました。ちなみにこの時弟子たちは一人減って11人となっていました。イエスを裏切ろうとしていたユダが晩餐の途中で出て行ってしまったからですね。32節をお読みします。さて、彼らはゲツセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。ゲツセマネとは油絞りという意味だそうです。オリーブ山にはオリーブの木がたくさん植えられていました。そこで収穫されたオリーブの実の上に重い石を置いて油を絞り取る作業がそこでなされていたことから、ゲツセマネ、油絞りと呼ばれたそうです。その場所でイエスはいつも父なる神に祈りを捧げておられました。この時イエスはいつもの祈り場に弟子たちを連れてきて、そこでご自分が祈っている間、ここに座っているようにと彼らに命じられました。続いて33節34節をお読みします。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。イエスは、ペテロ、ヤコブ、ヨハネの三人の弟子たちだけを連れて、さらに前に出て行かれました。そして、彼らから見えるところで、一人祈りを捧げられました。なんと、三度も祈られたことが記されています。イエスは深く悩み、もだえ始めたとあります。イエスは深く悩みながら苦しんで祈られたということですね。まさにオリーブの実に重たい石が乗せられて、ポタリポタリと油が絞り出されるような苦しい祈りであったと思います。34節で、私は悲しみのあまり死ぬほどですと弟子たちに言っておられます。この時 イエスが深く悲しんでおられたこともわかります。神であられるイエスが深く悩み、もだえ、悲しんでおられたというんですね。イエスはなぜこれほどまでに深く悩み、悲しまれたのでしょうか。ここで、この時のイエス様の悲しみに思いを向けてみたいと思います。私たちには完全には理解できないようなことかもしれません。それでも、いくつか想像できることがあるように思います。一つは、これから向かわれる十字架で受ける苦しみのことです。イエスは完全な神でありましたが、同時に完全な人でもありました。人の体を持っておられました。イエスはご自身の体を人の罪が許されるための生贄として捧げなければならないと分かっておられました。杉越の子羊がほふられたように、十字架の上でその身を裂かれ、血が流される必要がありました。人としてのイエスにとって、その苦しみを受けることへの恐れや悲しみもあったのではないでしょうか。でも、この苦しみは神としてのイエスにとっては耐えられるものであったと思います。一方で、それ以上に大きな苦しみ、悲しみがあったと思われます。それは、人の罪を負って父なる神から見捨てられることの悲しみです。罪のないお方が罪人とされるということです。神は清いお方です。本来神は罪汚れを受け入れることができません。それが聖書が語っている神様のご性質です。ですので、生まれながらにして罪を持っている私たち人間は、そのままでは神には受け入れられないものとされていました。清い神には近づくことも許されていませんでした。しかし神は、神の戒め、律法を守ることと、動物の血を捧げることによって、罪を清めて神の前に近づくことが許されるという約束を与えてくださいました。これが律法による古い契約と呼ばれるものです。しかし、人にはこの古い契約を完全に守ることができないことが明らかにされました。それがイスラエル民族の歩みとして旧約聖書に記されていることです。イエスが十字架でなされたことは、ご自身が人の罪を負って罪人とされて、ご自身をその罪のための完全な生贄として捧げるということでした。本来、清い神であられるお方が人の罪を負って汚れたものとされるということは、父なる神から切り離される、見捨てられるということを意味していました。これは、神の一人子であるイエスにとっては、とても耐え難いことであったはずです。愛する父なる神様との交わりから離されてしまうわけですね。そのことがイエスにとって大きな悲しみだったのではないでしょうか。悲しみのあまり死ぬほどですと言われたことには、そんな思いが表されていると思うんですね。では、イエスはこの時何を祈られたでしょうか。次に、イエスの祈りに目を留めたいと思います。続いて35節、36節をお読みします。それからイエスは少し進んでいって、地面にひれ伏し、できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。そしてこう言われた。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし、私と望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。このところから、イエスが 二つの願いを祈られたことがわかります。一つは、イエスご自身の願いです。イエスご自身の正直な心の思いですね。35節に、できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られたとあります。また、36節には、どうかこの杯を私から取り去ってくださいと祈られたことが記されています。この時、この杯とは、この後十字架に向かわなければならないことを示しています。それは、イエスにとって大きな悲しみとなっていたわけですね。十字架の時が自分から過ぎ去ることを願います。十字架に向かわなくて済むのであれば、そのようにさせてください。そういうことを意味していると思います。また、杯とは、神の怒りや憤りを象徴する言葉です。人の罪に対する神の怒りを意味しています。その怒りの杯を、イエスが代わりにすべて引き受けるということです。その杯をどうか私から取り去ってくださいとイエスは祈られました。それがイエスの正直な心の思いでもありました。どうでしょう。神の御子ともあろうお方が、ちょっと往生際が悪いのではと思う人もいるかもしれませんね。こんな弱音は吐かないで、潔く十字架に向かって行かれなかったのかしらと思うかもしれません。でも、聖書は、このイエスの祈りの言葉を隠すことなくしっかりと記録しているんですね。これは、人としてのイエスが弱さを覚えていたことを表しているように思います。それでも、このイエスの姿があるからこそ、私たちはイエス様をより身近に感じることができるのではないでしょうか。イエス様も私たちと同じ人としての体を持って弱さを覚えていたということです。もしこの時イエスが何の弱さも見せずにまっすぐに喜んで十字架に向かっていったとしたら、私たちにとってイエス様はちょっと遠い存在に感じられたかもしれませんね。さて、イエスの祈りはこれだけではありませんでした。もう一つの願いを祈られました。それは、父なる神に委ねる祈りです。36節後半にこうあります。しかし、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。私の望むことはこうです。しかし、私の望むことではなく、あなたがお望みになることを行ってください。私はそれに従います。そういう祈りですね。父なる神の御心に一切を委ねる祈りでした。まず、自分の正直な思いを申し上げて、その上で、神の御心を受け入れる決意を表明しています。このイエスの祈りに、祈りとはこういうものなのだということを教えられるように思います。祈りの真髄と言えるようなことです。どうでしょう。私たちも毎日のように何かを祈っていると思います。どんな祈りをしているでしょうか。例えば、家族や教会の人たちのために、また、職場や地域の人たちのために祈っておられると思います。もちろん、自分自身の願いについても祈りますね。でも、よく考えてみると、一方通行の祈りになってはいないでしょうか。それが人のためであるとしても、自分の願いを一方的に祈ることが多いかもしれませんね。イエスの祈りは、決して、一方通行ではありませんでした。この時イエスは父なる神と対話をしながら父の御心を確認しておられたのではないでしょうか。父なる神の御声は聖書には記されていませんが、 イエスはその声を聞いておられたはずです。三度の祈りを通して会話をするように自分の願いを申し上げて、そして御父の声を聞いておられたと思うんですね。そうした祈りを通して最終的にあなたがお望みになることが行われますようにと神の御心に従う決意をされたのではないでしょうか。祈りを通して心を決めたということです。これが本来あるべき祈りの姿ではないでしょうか。祈りとは、ただ自分の願いを一方的に伝えることではありません。神と対話をしながら、神の御心を確認することです。そして、神の御心に従えるように、自分の心を神に明け渡していくことであると思います。それは、祈りの結果を受け入れることでもあると思います。この、明け渡していくというところが、私たちにとっては、なかなか難しいことかもしれませんね。しかし、イエスはそのように祈られました。これが、イエスがゲッセマネで弟子たちに示された祈りでした。もしかしたら、このことを教えるために、弟子たちをそばに置いたのかもしれませんね。私たちもこのように祈れたらいいなと思います。自分の願いを申し上げることは、それほど難しいことではありませんね。では、どのようにして神の御心を確認すればいいのでしょうか。まず、御言葉に聞くことです。聖書を開いて、そこから神が自分に何を語りかけているか思い巡らすことです。また、イエス様を信じた人には、聖霊が宿ってくださり、導いてくださると約束されています。この聖霊様が私たちに気づきを与えてくださいます。そのように、御言葉と聖霊の助けをいただいて、私たちは神の御心を確認することができるということです。そして、あなたの御心に従いますと祈ることです。このことを心がけて、御心に委ねる祈りを捧げていきたいと思います。さて、では、イエスが祈っていた間、弟子たちはどうしていたでしょうか。次に、弟子たちの姿に目を留めたいと思います。37節、38節をお読みします。イエスは戻り、彼らが眠っているのを見て、ペテロに言われた。シモン、眠っているのですか？一時間でも目を覚ましていられなかったのですか？誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエスが祈りから戻られると、弟子たちは眠っていました。一日の疲れが出てきたのでしょう。イエスが祈っておられる間、睡魔に襲われて目を開けていられなかったようです。そんな彼らの姿を見て、イエスはペテロに声をかけました。私はつまずきませんと言い張ったペテロですね。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。ここでイエスはとても大事なことを彼らに告げているように思います。まず、誘惑に陥らないように、霊は燃えていても肉は弱いと言われたことです。これは、この後弟子たち、特にペテロが直面し、思い知らされることを意味しています。彼らはこの後、イエスを見捨てて逃げ出してしまうことになります。恐怖心から自己保身という誘惑に彼らは負けてしまうわけですね。それほどあなた方は弱いものなのだ、そのことをわきまえていなさいと言っておられるように思います。それは私たちにとってもまさにその通りのことですね。 私たちは本当に誘惑や試練に弱いものです。誘惑や試練に直面したときに、イエス様に従い続けられるか試されます。では、誘惑に陥らないためにどうすればいいのでしょうか。イエスは、目を覚まして祈っていなさいと言われました。ここに二つの大事なことが示されています。一つは、目を覚ましているということです。目を覚ましているということ。これはただ単に眠りこけないように目を覚ましていなさいということではないですね。この時の弟子たちにすれば、しっかりと目を開けてイエスを見ていることであったと思います。つまり、どんな時であってもイエスから目を離さないということではないでしょうか。ヘブル人への手紙12章2節にこうあります。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちを愛し、私たちの救い主となられたイエスに、いつも目を向けていることです。どんな状況に置かれても、イエスから目を離さないでいることです。これが私たちにとって何よりも大事なことだと言うんですね。そしてもう一つ大事なことがあります。祈っていること、祈り続けることです。神に信頼して祈ることをやめてしまってはいけないということです。祈ると言っても、ただ単に自分の願いを一方的に申し上げるだけではありません。祈りは神との対話とも言えます。神の御心を求め、確認しながら祈り続けることです。そして、あなたに従いますと祈ることではないでしょうか。テサロニケ人への手紙第1、5章17節に、絶えず祈りなさいと命じられています。私たちも祈りを絶やさないように、いつも祈り続けていたいと思います。さて、このようにイエスは十字架を前にして、ゲッセマネで苦しみ悲しみを覚えながら、父なる神に心からの祈りを捧げられました。この祈りを通して、イエスは十字架に向かう決意を新たにされたと思います。三度の祈りを捧げた後、イエスは弟子たちにこう言われました。42節にあります。立ちなさい。さあ、行こう。さあ、行こう。という言葉に、この時のイエス様の思いがよく表されているように思います。御父の御心を確認して、自分はこの使命に従っていくのだと、心を決められたのではないでしょうか。そこには少しの迷いも感じられませんね。私たちも祈りによって心を決めることができたら、それは大きな恵みとなるのではないでしょうか。あとは後ろを振り返らずにまっすぐ前に向かうだけです。今日はゲッセマネの祈りに学びました。祈りとは、神と対話をしながら神の御心を確認することです。そして、神の御心に従えるように、自分の心を神に明け渡していくことでもあります。私たちのために十字架に向かわれたイエス様から目を離すことなく、いつもどんな時にも祈り続けてまいりましょう。それではお祈りをいたします。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様は十字架を前にして悩み悲しみながら、心の思いを正直にあなたに打ち明け、そしてあなたの御心に委ねる祈りを捧げられました。 この時のイエス様の苦しみは、私たちには計り知ることができないほど大きなものであったと思います。それでもイエス様は、私たちを憐れみ、罪から救うために、あなたの御心に従って十字架に向かう決意をされました。一人子イエス様を使わされたあなたのご愛、そして私たちのために十字架に向かわれたイエス様のご愛を覚えて、ただただ感謝いたします。イエス様が祈られたように、私たちも御言葉と聖霊様の助けをいただいて、あなたの御心を確認しながら祈り続けることができるように助けてください。またどうぞ、私たちがどんな状況に置かれても、私たちを愛し、私たちの救い主となられたイエス様から目を離すことのないように助け励ましてください。今週もお一人お一人の上にあなたの愛と憐れみを豊かに注いでくださり、日々の生活を恵みによって守り支えてくださいますようにお願いいたします。心からの感謝をもって、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。